3. 自分の中の自分。人間を形あるものとして捉えてきた時間は莫大です。したがって繰り返しになりますが、いいえ、違います。私たち人間の本当の姿は目に見えないものです。と、このようなことをいくら言われても聞かされても、それだけでは誰もおいそれとは納得などしないし、できません。ただ、そうであっても、人は心の世界という目に見えない世界は確かにある、またはあるかもしれないと思っているのではないでしょうか。なぜならば、自分の中にはいろいろな思いが出てくると誰しもが感じているからです。いろいろなことを思う場所が心だということに別に異論はないと思います。そこで、自分の中の自分を知っていくために、この心ということに注目してみましょう。そもそも心とは一般的に目に見えないものだと理解されています。そしてその心の持ち主はあなただと言われたらそれはなんとなくそうだと思うでしょうし否定はしないと思います。しかし心の持ち主は自分であってもその心そのものが自分であり自分は心以外の何者でもないということになるとどうでしょうか。心の世界というものはあるにはあるが、その心の世界を抱えている自分が現にここにいます。そしてその自分というのは、例えば身長がこのくらいで、体重はこのくらいというふうに、誰の目でも確認することができるものと思っています。その誰の目にも確認できる自分が抱えている心の世界は、こんな世界だというのであれば理解できるけれども、心そのものが自分であり、自分は心以外の何者でもないというところまで実際はなかなか行き着かないでしょう。心と自分がどうしてもイコールで結びつかないのです。なぜならば、心は目に見えないもの、自分は目に見えるものだと思っているからです。そして心というものは通常、外に向く傾向にあります。自分の思いというものは管理しない限り外に向いています。大抵の人は世間の目が気になるし、一人は寂しい、人と社会と何らかの方法でつながっていたいと思っているでしょう。また反対に人と接するのが怖くて、自分の現実を見ない、世の中が面白くなく、仮想の世界にのめり込んでいく人たちもいます。どちらの場合も心の向け先は自分の外です。ところで、あなたは自分の心が疲れていると感じたことがありますか？自覚のある人もおられると思いますが、外に向く習性のある心はとかく疲れやすいのです。些細なことで切れる人もいます。また、先ほど一人は寂しい、人と社会と何らかの方法でつながっていたいと思っていると書きましたが、大抵は仲間同士、情報を共有して、みんなと大体同じような考え方、思い方であれば、とりあえず安心だということでしょう。中には、自重に乗り遅れないようにと、情報収集、情報交換にかなりのエネルギーを消費している人もいます。その結果、常に比較対象の中で心は疲れてしまいます。当然、安らぎたい、癒されたいという欲求が高まってきます。それがうまく発散されなければ、ストレスが重なって自分の体や人間関係に悪影響を及ぼすと考えられています。それはそうだと思います。だから人は安らぎの空間を求め、癒しの何とかを手に入れ、日常から少しでも自分を解き放そうと試みます。いわゆる充電の時間を持って、明日からまた頑張ろうということだと思います。しかし、それは本当に表面的なことで、そんなことで自分の心が本当に癒されるわけではないし、安らぐわけでもありません。一時的には癒され、安らぎを感じるかもしれませんが、次の瞬間、心はまた外のいろいろな影響を受けて忙しく動いていくからです。そこで、外に向いている心を自分の内に向けてみるということをやってみてはどうでしょうか。ということなんです。外に向いている心、それを内に向けるということなんですが、いろいろなことを思う場所が心だということですから、その心ということにもっと自分の思いを向けていくんです。自分から吐き出される思いに 注目していくんです。それが心を自分の内に向けるということだと思ってください。今、自分は何を思っているのか、自分は自分の思いのままをストレートに言葉にしているか、態度に表しているか、それとも思っていることとは裏腹なことを言っているか、態度で示しているか、まずそういうところをチェックしてみて、もしそうであるならば、何か苦しさを感じないかと自分に尋ねるんです。そうしたとき、苦しいとか、お前は嘘つきだとか、そういう思いが出てきたならば、なんで自分は苦しいのか、なんで嘘つきだと出てくるのかと、また自分の心の中に思いを戻してみるんです。そもそも心を自分の内に向けるということがよくわからないのは、心というものは外に向く習性があるからです。適正な管理をしなければ、心はいつも外に向いています。とにかく自分の判断基準はいつも外です。人の目を通して映る自分に心を向けてしまうのです。自分はどのように見られているか、評価されているかに大なり小なり関心はあると思います。また、人の心を探ることはあっても、自分の心の中に思いを戻してみるというようなことはほとんどの人はしていません。それでは自分の中の自分の存在など知る由もありません。だから心そのものがあなただと言われてもピンとこないし、ましてや人間の本当の姿は目に見えないなんていうことをにわかに受け入れることなどできません。何を言っているのかと鼻であしらっていくのが関の山です。反発する人や無視する人はいても、はいとすぐさま受け入れていく人はおそらくいないでしょう。それが通常だと思います。それはどなたの心の中もたくさんの過去からの真実を知らない真っ暗な自分がひしめき合っている状態であって、そのたくさんの自分が一様にソース感を食らわしている状態なんですが、心を見るという習慣がなければ、これもまたにわかに納得することなど無理な話です。その人が何らかのきっかけで学びを知っていって自分なりに学んでこられたならば、つまり自分の心を中に向けて自分の心を見るという作業を重ねてこられたならば、やがて時が経てばそうかもしれないというふうになってくるかもしれません。しかし、そうかもしれないという思いがそうだとなってくるには、それからまた多くの時間を必要とするのだと思います。たくさんの過去からの自分は、みんな A の土台を築き上げてきたのです。一生懸命に形ある世界が本物だとする自分の世界を築き上げてきたのです。それに対して、私たちは意識です。私たちはみんな同じです。というメッセージは、せっかく築き上げてきたと思っている自分の世界を崩しなさいというものだから、それにはみんな徹底抗戦の構えです。なぜならば、自分の世界が崩れるというのは、自分が崩れることになる、我一番の世界が崩れることになるからです。まず、そのような自分の中の自分と対面して、自分の状態、すなわち自分の今の実態を心で知っていくことから始めなければならないのですが、気の遠くなるような長い時間の中で、ずっと自分は肉だとする思いを膨らませてきたので、肉、形を本物とする思いは非常に強いです。みんなその中で固まった状態です。外からコンコンと木槌で叩いているようでは、拉致が開きません。少しひびが入っても、すぐに修復しようとします。そういう点においては、機敏に反応していきます。形ある世界を本物だとして、その世界にしがみついている思いは、形が崩れていくことに最も怯えます。そして、何も聞きたくない。私はこれでいい。この中がいいのだ。誰がここの主を譲るものか、と、その中からなかなか出てこようとはしません。しかし、私は神、私は一番と偉そうにしても、所詮は胃の中の蛙なんです。しかも、その塊が何かの拍子で溶け始めると、今度は この世の常識とかそういったものは完全に度外視していきます。それは今まで閉じ込めてきた、そして抑えてきただけのことで、私は神だから何を言っても何をやっても許されるといった中の思い、つまり我に従えの思いが一気に表面化してきて、奇妙な行動を起こしていきます。考えられないようなことを起こしていきます。それは肉で固まった常識の側からは全く説明がつかないような事態になってきます。わけのわからない意味不明な言動に、おそらく当の本人ですら戸惑っているというのが本当のところなのかもしれません。その状態は自分が掴んできたブラックのエネルギーに操られているに過ぎないということなんですが、といって自分以外の誰かに操られているのではないんです。みんな自分なんです。しかしこのみんな自分だということがわからなくって、得体の知れないものに振り回されていると当の本人も、そして周りの人たちも思い込んでいるんです。このように肉で固まった人がある条件環境に誘発されて何の準備もなく崩れ始めた時、その対処方法を学んでいなければ、一言で言えば狂った状態をあらわにしてくるのです。いわゆるその状態は自分の中を制御する正しい羅針盤的なるものを見失った状態です。そしてそれを見た人、聞いた人、関係した人の中に、それは自分たちの世界のことかもしれないと思う人、または自分も同じだと実感する人が一体どのくらいいるのでしょうか、ということなんです。大抵はまだまだ肉で凝り固まった状態ですから、あの人と自分はと区別していきます。それはあの人の世界のことであり、私には関係がない、あの人と私が同じだなんて考えられない、私にはきちんと自分を制御できる理性も知性もあると、大体このような具合でしょうか。とはいうものの、果たしてどうでしょうか。今は自分は自分をきちんと制御していると思っていても、どんな人も肉のタガが外れて中の思いが一気に吹き出してくるといったことが全くないとは言えないと思います。ということを踏まえて、自分の心の中には優しいところもあるが、その反面悪魔か鬼のような部分もあるということについて、自分の心の中を少し覗いてみてください。自分の中の自分というものを思ってみてください。みんな大なり小なり、自分の二面性ということについてなんとなくそうだなぁと感じていると思います。しかし自分の中にたくさんの自分がいて、そのたくさんの自分とともに今まさに私は存在しているとはっきりと心で感じているかということになればどうでしょうか。例えばあなたは過去世や来世ということを聞いたことがあるでしょうか。世の中には人は生まれ変わるということを信じて自分の過去世や来世を語る人もあります。しかしそういう人たちも、私はこの時代に生きてきた、あの時代にはこうだった、私の来世はこうなんだと語るだけで、自分の過去世や来世とともに今まさに今生きているとは思ってもいないのではないでしょうか。また仮に自分はいろいろな顔を持っていて、そのどれもが自分だと自覚している人であっても、大抵はそのような鬼か邪か悪魔のような自分は人知れず心の奥深くに留めておいて、外見だけを取り繕っていこうとするでしょう。別に特に善人ぶることはないけれど、誰も好き好んで自分の評判は落としたくはありません。やはりいい人というか、気配り、配慮があって、人当たりのいい人、物分かりのいい人、そのような人でありたいと思います。そうやって世間を渡っていく術を心得て、それが上手な人は、世当たりの上手い人となって、結構面白おかしく生活していけるかもしれません。しかし、本来はそこに留まっていてはダメなのです。周りと無用なトラブルを起こすことはないけれど、鬼か邪か悪魔のような自分をしっかりと自分の中で確認しなければなりません。その作業が外に向く習性のある心を自分の内に向けていく作業なんです。世間を渡っていく術はほどほどでいいんです。世渡り上手にならなくても、自分の中の自分と上手に付き合っていく術を習得してください。 そして自分の中の自分を十分に確認した上で、夫や妻や親や子の役を演じていけばいいのだと思います。自分の中の自分と上手に付き合う術を心得て、そしてそれぞれの役を演じていることがはっきりと自分の中で浮き彫りになってくれば、その人が醸し出すものはおそらく本当の意味でいい人なのだと思います。変にこびずに素直で優しい自分の中の自分が自然体で出てきます。鬼か邪か悪魔のような自分の中の自分もぬくもりを通過して出てくるので、正真正銘のそれにはなりません。ということは、鬼か邪か悪魔のような自分は特に縛り付けなくても抑え込まなくてもあえてトラブルを起こすようなことにはならないと思います。生きる意味、生きる目的が自分の中で分かってきたら、無用なトラブルを起こして、無駄な時間とエネルギーを費やしていく時間がないと分かってくるからです。また、夫だから、妻だから、親だから、子供だからと、ことさらに強調しなくても、相互扶助の中で生活していくことなど、簡単なことなのです。自分の中のたくさんの自分を抑え込んで、自分は立派、私は正しいをいくらやってみても、その立派で正しい自分というものは、所詮は井の中の蛙だったんだ。ちっぽけな世界の主人しか過ぎなかったと、私はそう心で納得です。